皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？9月の来日セミナーまでカウントダウンが本格的に始まりました。あと5週間。楽しみよりも恐怖が大きいです。何の恐怖かというと気温ね。日本の夏に帰るの本当に久しぶりというか、10年以上前だったと思うんですよ、この前帰ったの。人間として生活できるかどうかが本当に心配です。あと5週間で涼しくなることを願いましょう。みんな願っててね。ああ、でも雨は嫌だな。さて、今日もポアントに関する記事をピックアップしていきますね。トーシューズの前にママが知っておきたいポアントレッスンという記事を見ていきます。一応保護者の人用に書いた記事なんだけれど、ダンサー自身も自分のポアントレッスンを顧みることができると思うし、治療家やトレーナーの人もポアントレッスンのバックグラウンドが見えると思うので聞いてみてください。では早速本文に行っちゃいましょう。トーシューズの前にママが知っておきたいポアントレッスン。12歳以下のポアントレッスンは足の骨の成長上危険である。これについては何度も何度も記事にもセミナーにもしてきました。だけど10歳トーシューズ歴は2年なんていう生徒がスタジオに来ますなんて聞くと悲しくなります。ランドセルを背負って姿勢よくしっかりと登下校するのが大変な小学校2年生にポアントで踊らせるなんて。2014年に出会った9歳の子は右のピルエットを5回回れるのに、右足軸でまっすぐに立ってプリーをすることはできませんでした。ちなみに足は変形し、内ももの筋肉はなくスカスカ、膝の骨がぶつかって痛いという一番ポジションでした。最近いただくメールでお母さん方が気づいているケースも多いようです。娘の体のためにお教室を変えるべきかとは言っても、娘のお友達もいるし、送り迎えができる距離も決まってるし、おかしなレッスン内容だと思うけれど、でもそれが正しいのかもしれない。だって私はダンサーじゃないからわからない。今日はそんなポアントレッスンについていくつかの視点で見ていきましょう。すでに解剖学的なことを他の記事でお話ししているので、今日の視点はママパパとしてよく見られるであろうものを選抜してみました。ソーシャルメディアとトーシューズ。確かに YouTube でもすごく若い子たちがポアントで踊ってます。ただ YouTube でシェアされるビデオってすごいとかびっくりとか、そういう気持ちを煽るものでしょ。あと猫ね、猫って変なことしますよね。キーワードは普通と違う。普遍的なものはシェアされません。だから YouTube で見たちっちゃい子がポアントで踊ってるバリエーションのビデオを見て、それが普通だと思わないでください。普通だったらどんなスタジオでも見かけられたら、ビデオになってみんながシェアするわけないんですから。 YouTube は誰でもアカウントが作れるし、誰でもビデオをアップロードできます。プロじゃなくてもテクニックがなくても誰でも OK なんです。ソーシャルメディアで紹介されたストレッチのせいで怪我をするという新聞の一部を翻訳した記事もあるので、そちらも一緒に見てみてください。ストレッチ猿マネの危険性と Google で検索すると出てきます。レッスンの数とトーシューズ。12歳だったら誰でもポアントで踊れるのかといったらそうではありません。解剖学的に危険因子が少ないのがそれくらいの年齢っていうことだけで、彼女の筋力、体力、テクニック、そしてレッスンの数だって影響します。詳しいナンバーは国際ダンス医科学研究会が出している資料を読んでください。アイ・アダムスって呼ばれるやつです。週に2回しかレッスンに来ていない12歳と週に3回レッスンをしている11歳半、1年は52週間だけれども、休みとかを外したとして週に2回を40週を踊ったとしたら80回レッスンを受けてて、週に3回の場合は120回レッスンを受けることになる。同じテクニックだとこの2人を仮定した場合、どっちの子の方が安全にポアントで踊れると思います？もし子供にトーシューズを履かせたいと思ったら、最初にやるのはトーシューズを履かせてくれるスタジオを探すのではなく、彼女のレッスン料の調節ではないでしょうか。発表会とトーシューズ。発表会の練習が始まった途端、トーシューズのレッスンをする人、スタジオの話を聞きますが、いつもはバーレッスンだけで、発表会が決まった途端センターレッスンを始めるダンサーがいないのと同じように、それでは遅いです。トーシューズはトーシューズのレッスンが必要です。だからどんな規模でもバレエ学校ではクラシックバレエの後にポアントレッスンがあります。確かに習い事であればバレエレッスンの後にポアントレッスンをする時間がありません。 ここら辺はスタジオの方針、タイムマネージメント、スケジュールの調整の腕にかかってきます。つまりバレエ教師の腕にかかってきます。この前ローザンヌでロイヤルバレエ学校奨学金、パリオペラ座インタビューなど10個もバレエ学校のオファーをもらってきた生徒は 3,4 年前のコンクールまでトーシューズではなくバレエシューズで出てきました。ポアントで発表会で踊った、幼い頃にコンクールで入賞した、これがバレエ団オーディションの履歴に使えることはありません。絶対に。ダンサーのレベルとトーシューズ、今回北海道セミナーの参加者の年齢枠を下げる前から北海道セミナーの資料に書いてあることがあります。ポアント歴が短い場合、こちらで危険性を判断した場合はポアントクラスをフラットシューズで受講していただくことがあります。トーシューズを履いたからといって上手なわけではありません。結局トーシューズってただの靴です。その靴を扱ってどこまで踊れるのかというのがポアントレッスンなのです。つまりポアントで踊る前の体作りだってポアントレッスンの一部なんですよ。北海道セミナーだけでなく名古屋セミナーでポアントクラスを行った時にもほとんどの人たちにトーシューズを脱いでもらいました。それはダンサーが下手だと言ってるわけではないです。その人に必要なトレーニングは何かを私は見てアドバイスをさせてもらってるわけですから。ちなみに名古屋の場合は大人の方も多かったので自分でトーシューズを履くか脱ぐかを決めてもらいました。体の強さができたら靴をポンって履かせて、ポアントになったら動きの変わるテクニックを少々練習すれば舞台で踊れるようになるわけです。14、15でバレエ団のプロになるわけないんだから、時間はたくさんあります。最後に、くるくるとトーシューズで踊るバレリーナに憧れない人はいないと思います。ただね、その裏で行われている練習や理論や日本でのスタジオ、つまり一日中踊るバレエ学校じゃないところ、時間が限られているところというのを考えると答えが出てくるところがたくさんあると思います。先生方にもご両親にもここら辺は考えてもらいたいところだって、子どもの骨の変形を望むパパやママ、そして先生がいるわけないんですもの。そんな知識たちを DLS を通じて皆さんに知ってもらえたら、笑顔のダンサーが増えると思うんです。いかがでしたか？日本から来るダンサーはテクニックが高いと海外では言われています。だけどね、テクニックが強いけど基礎ができてないだったりとか、表現力がないだとか、踊りに深みがないなんて言われることもたくさんあります。その原因の一つは多分レッスンの量なんでしょうね。海外にはレベルも低い小さな規模のバレエ学校がたくさんあります。規模が小さいので海外から生徒を取らないところもたくさんあるし、クラシックだけを指導するところは少ないので日本ではあまり知られていません。指導の質がいいとも言えなかったり、ダンサーも本気で勉強してるわけじゃなかったりします。だけどバレエ学校というとやっぱり毎日レッスンがあるし、ポアントレッスンの量もあるんですよね。結局動かないと、つまりレッスンしないとテクニックは上達しないんですから、その部分はポアントを夢見る大人バレリーナさんも考えてみてください。レッスンの数があってこそポアントで強く踊れる体が育つということ。9月のダンサーの足セミナーはすぐに定員に達してしまったので、次回はもっとクラス数を増やします。ごめんなさい。だけど他のセミナーにはキャンセルが出てるかもしれないので、 Facebook の DLS ページから9月セミナーイベントページをチェックしてくださいね。キャンセル待ちがないセミナーでキャンセルが出た場合、こちらのページに一番最初にご連絡します。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週ダンサーのポアントについてお話ししていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。